二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。232回目、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲスト紹介ご紹介します。中津川さんです。よろしくお願いします、はい、
シャープでホットなハイヤング中津川源です。よろしくお願いします。
ねえ中津川さんすいませんね、は
い、
本当に
いやねえ再開していただきまして、
前回から、このラジオも再開して、
ね、
ちょうど前回がね、一目散の久保田が来て
る。そう、
おお、一人で来たんですか。
一人で、
はい、それでそういうあの時は何をしたんですか久保田さんは。
なんかね、なんかつまんないこと喋ってた。
つまんないこと喋ってた。
いやいやいや。
どうでもいいです。
いやいやいや。いっぱいいろいろ喋ってたじゃないですか。
ソーシャルディスタンスだからね、コンビよりもほら、一人で来てくれた
方が。そうそうそう。そうなんですよ。
今日も今このね、フェイスシールドです
ね。フェイスシールド、これね、あの、やっぱりね、するようになったんだよ。
初めてつきましたけど、これは曇るんですね。
そうですよ。
ね、もう、これね、でもね、慣れていくしかしょうがないんですよ。
そういうことですよね。
マスクそうですよ、うん。もうだって川崎さんだってかかったら大変だから。
ですね、
もうだって自粛期間中なんてお互い会わなかったですから、絶対もう川崎さん表に出しちゃいけないと思ってたんです、
うんうんうん、
もうだからもうだってコロナに川崎さんかかったら大変だと思って、コロナ大丈夫かなってずっと心配してました。
あ、口で言ってるだけなんで。
口で言ってるだけ。
口で言ってるだけなんで。
心の中では。
家の中でさ、うん、よろしく遊んでたんだよ。だけど話だよ。
なんだよ、よろしく遊んでたってよ。本当に。
ズームとか、ああいうのやったんですか？
やらないです。
やらない。
もう川崎さんとは音信不通です。
もうね、なんだろう、一応芸人としてはね、やっぱりあの、舞台がなくなって寂しかったりするんだけど、そうそうそう、はい、あの一個人川崎としては、
う
ん、ほら普段だったらネタを書かなきゃなんない
とかさ、うん、書かなきゃいけない
考えることがたくさんあるじゃん、
うん、
でもほら舞台もないから当面は、
はい、
まあ、それもやんなくてもいいかって、うん、で事務所のライブもないし、
う
ん、なんか全てに解き放たれた感じがして、
うん、
もう本当にもうずっと遊んでたよ。
これは僕もそうですね、うん、ちょっと気持ちがわかるというか、
なんかさ糸の切れたタコみたいなもんだよね。
あ
なんかさ、うん、もうどこでも行っちゃえみたいな、フラフラフラフラ、
うんうん、
でもほらそんなに金は持ってないからさ、
うんう
ん、ね、どっか行くったってそんなわけに向かないんだけど、
まあ、ね、なんかだからステイホームという言葉もありますしね。
そうよ、
うん、
ずっと言われてて、
だってあの時あの頃一番3月4月の頃で歩いてたらさ、うん、歩いてるだけでなんか白い目で見られてさ、
なかなか向こうも歩いてる同じ
立場
なのに、
そうよ、だってそうよ、
そんな気がしちゃうんですよ、
ね、変なニュースがあってさ、
うん、
なんかね、うん、歩いてたらね、どっかの体育館、ジムがさ、
うん、
どっかのジムがなんかオープンしてたんだって、
うん、
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、大大予防組絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
少なくなる私のコロナの日々のコーナー
で、さっきの
話
を、
はい、聞
きたいんだ、
うん、なんかね、警察に捕まったんだそいつ。
歩いてたら、
じゃあ歩いてて、ああ、うん、見たらジムが開いてたんだって。でこのコロナの時にね、何ジム開けてんだってガーンってドア蹴ったんだって。そしたらジムの人がびっくりしちゃって、変な人いますって警察に電話して、そいつがそれで警察に捕まったんだよ、
うん、
なんかそういう暴力を働いたとか。で何やんな、いやこのジムをね開けてるのを見てね、このコロナの時にね、あ、なんでこんなみんな閉めてんのにね、協力しねえでっつって、すぐ頭に来てから蹴ったんですよっつって。であなたはあなたはどっかの帰りですかって、僕飲んだ帰りです。酔っ払ってやったんじゃ
ない、バカなんじゃないの、そいつも。
酔った勢いでやってんじゃないの。飲んでんじゃん。
飲んでんじゃん。
自粛警察がねすごいすごいって言ってましたけど、
なんだろうねあれやだね、なんか変にさ正義感ぶっちゃってさ、
それだけ人々の心がちょっとすさんでる、
ギスギスしてるよね、マスクしてるしてないで喧嘩するしさ、電車の中でさ、
本当やだ、
そういう意味でもマスクはもう絶対外せないですよね。
でもさ、マスクしたくてもマスクがなかった時あったじゃん。
はい、その時もありましたね。
あの最初の2月3月、
そうそうそうそう、
なんかね、うちの近所にあのガールズバーがあるんだけどさ、そこのガールズバーもうコロナの時は閉まってんだけども、
当然
ガールズバーの前でマスク売ってんだよ。
ああ、なんかいろんなとこ売ってましたもんね。
そうそうそう、どっから手に入れたか知んないよ、でね、なんか 30枚入り6000円とかさ、それが値段なんだ、ああすげえ、どっから手に入れてやってんだろうなと思っちゃって、まあ、30万円6000って書いたけど、実際買う段になってすいませんって6000払おうとしたら、違いますよって、9000円ですよって絶対言われる、引っ掛けてくるよ絶対、
なん
て絶対あいつらのやり方はそうなんだよ、
あいつらって普通じゃないよもう、
ね、安いあれでちょっと人の気をそそっといて、いざ行ったらさ高い金払わされる。
でもなんかそういう時だからこそ、ガールズバーの人たちが無料でね、じゃ あの医療機関の人とかにねマスクね配りに行きゃいいのにって思いません？
山口組がハロウィンの時にね、子供たちにお菓子配ってましたもんね。
だってそういう時だからこそ、なんでそこで金稼ごうっていう頭になるんだろうみたいな。
そういうことしか考えてねえんだよ。
もっとなんかみんなで助け合うとか、そういう気持ち日本人どこ忘れちゃったんだろう。
俺でさえ10枚5000円で売ってたんだよ。
何やってんだよ。
みんなに。
あら稼ぎしてんじゃねえかよ。
買わないっつって。
ええー？
買わないっつって。
いやもうね。
ずっとあのあれ、中塚さんは家にいた。
そう、コロナの日々。
まずは最初家にいましたね、最初に家に行って、それからやっぱりお金どうしようってこと
なんですよ、はいはい、
俺らってさ日銭だからさ、
はい、あので、国がさ、そう、振り込んでくんないし、
やんないと もらえないわけ
だ、だからまあその安全に期した上でもマスクをみんなつけてるような環境とか、そういうところならまたできるかなと思って、まあ、派遣会社で探して、で、登録の
すごいすごいすごいすごい、
はいはい、
アクティブ、
それであれですね、消毒液とかアルコールの、ボトルの工場でキャップ閉めたり、その液体を詰めたりするっていうのをやってましたね。
やってた？それ、
それお給料とは別にアルコールくれたりしないですか？
それもらえないです、もらえないです。
その会社だったらもうアルコール入ったらすぐ使い放題だね、アルコール。
そうですね。
ね、シュシュシュシュ
シュ、そうです。だって。別のボトルに詰め替えてやろうって
。でもさ、でもやっぱり、ね、決まってますからね、量が。
でも密じゃない、3密じゃない、そういうところって。
まあちょっとね、やっぱりライン作業ですから、少しまあ近いかな
って。そんな気使ってないでしょ。
ただまあ衛生面は厳しいですからね、その手洗って、消毒して、ゴム手袋して、マスクして、衛生棒キャップかぶってっていう、まあ密なら多少もう我慢というか。
でも派遣なんてさ、使い捨てじゃん。
そうですね。
そんなもん気にしてないもんね、みんな。別にまあかかったら別のやつあの入れりゃいいんだみたいな、だってお前、あの小田原のアマゾンでバイトしたことあったんだよ。
すげえな、
だから小田原のアマゾン
すげえな、
本当の3密 のまだコロナの全然前だけど、もうみんな LINE の作業でさ、詰めてって、もう本当3密の状態じゃん、あんなで地下だからさ、何の換気もないしさ、
地下なんだ。
そうしたらさ、やっぱりね、何月頃、今年の初めぐらい、やっぱコロナの患者出てたよ。
そうなの？
あ、絶対そこは出るわと思って。
そうなんだ。
ただそこで、まあどうしたか分かんないけどね。営業止まったかどうか。アマゾンなんて一番忙しいからさ。
忙しい。
多分。
小田原のアマゾンっていうなんか響きがなんか風情ありますね。
工場
なんで。確かに小田原のなんか密林みたいだね。
でもすごいよ、小田原の駅までさ、なんかあの送迎バスが来るんだよ。で派遣なんてさ、誰も知り合いないじゃん、大体一人。
そうですね、僕はそういうとこはまた好きだったりするんですけど。
でしょ、ものすごいギスギスした感じだよ。なんの殺伐とした感じ、笑い声一つない、
はい、ゾクゾクする、ね、
ゾクゾクするぞ、
独特な雰囲気だよね。
そうですね、
なんかさ、なんかこれから仕事行くんだと思って、みんなやっぱ気が重いじゃん、特に俺なんか夜勤だったからさ、朝までやるんだと思ってすっごい気が重くてさ。
家から小田原駅までどのぐらいなんです？
ね、3、40分ぐらいかな。
そんなにかかるの？
それで
小田原だからかかるよそりゃ電車で。
でその送迎バスは何分ぐらい揺れるんですか？
送迎バスは20分ぐらい。
ああ、じゃあ1時間ぐらい。
1時間かかる。1時間かかるよ。
す げえな、
お給料良かったんですか。
お給料はね普通
普通、
ただねなんか食堂でご飯がでしたね、ちょっと安めのね、でもこんなこと、まあいいんだけど、あの最初にさ講習会があるんだよ2日ぐらい、
はい、
あの一応アマゾンで働く時のために講習会があって、一番最初に教わることなんか知ってる？
何です？
人が倒れてるのを発見した時はこうしましょうっていう。そんなに頻繁に倒れてんのここ。
2番目、
トイレでは寝ないでください。
あ、トイレで寝る人がいるんです。
いるんだ。どんだけ厳しいんだよと思っちゃってさ。
テレビ局のトイレも貼ってありますよね。ここで時間を過ごさないでくださ い。
あ、そうなんですか。
やっぱりきついんだろうね、
きっとね。やっぱり、ね、AD の人とかいるんだろうな。
ねえ、働かされたら、ブラックじゃん。ブラック企業じゃん。多分そんな風だったと思うんだよね。
じゃあそこでじゃあもう派遣を見つけて、
行ってたの？
その派遣の仕事に行ってたわけですか？
えらいね。
川崎さんがのほほんとはしゃいでる時に、
いや
中津川さんは。
行きたくったっていけなかったんだ。
いやでも本当仕事があるだけでもありがたいなって感じでしたね、それも。で、今、それ僕、恥ずかしながら、まあ、41なんですけど、初めて週5で働きましたよ。
どういうこと？
週5だね、フルタイム。
月から金まで。ってこと。
じゃあもう結構がっつり。
達成感がありますね。
だから金曜日の。どんな達成感があるの？
労働の汗を流したと言いますね。
朝9時から5時とか
そういう感じ。そうですね。朝健康的に起きて。帰ったらもうシャワー浴びて、いっぱい飲んで寝て、
次の日のために。
こんなこと僕は人生で初めてですよ。
家の近く？
いや、あの東松山にあるんです。僕の駅は川越なんで、まあ、20分ぐらい電車に揺られて、そこから30分ほど歩いていくんですけど。
30分歩くって相当っ
すね。集合、そんながっつりやったってことです。ちょっとハマったの？よかったの？その仕事が。
まあ僕にしてはそうですね、まあいろいろミスもするんですけども、
どんなミスするんすか。
あのキャップの向きが合ってないとか。
そんなのあるんすか。
ちょっとライン上でこぼしちゃったりとか。
うるさく言われなかった。
まあごめんなさいって言えば、あの許してくれるとこなんで。
なんか主みたいな言って何やってんのとかそういうのが、
まあその時も
ごめんなさい、百叩きだっつって。
でそんなことを 2,3 週繰り返してたら、なんと、僕専用の下駄箱を作ってくれ
ました。すごい、週5で働いてるから
嬉しいですねこれ。
すごい、今まではゲスト扱いだったのに。
そうそうそう。
今も行ってんの？
今も行ってます。
そうなんすか。
そこの工場行くと長崎って僕の本名ですけど、長崎と書かれた明朝体の、はい、
ネームプレートみたいな、
ネームプレートがペタッて貼ってあって嬉しいもんですよ。
履き替えて
嬉しい。
その下駄箱に思わずダッシュータンとか入れたりして。
自分専用のロッカーとかはないの？
そこまで危ない。そこまでさすがに派遣なんで。
あ、すごいね。もしかして、うちらの周りでは、中津川さんが一番充実してたつか、活動してたって感じだね。
そうですね。妻とも喋ったんですけど、この中で変わった、いいことではないんですけども、なんか自分の新たな面を見つけられたなという。
そうですね。人生で初めてっていうと。久保田さんなんてあれですよ、だってあの毎日休みすぎて、TikTok やりすぎて、あの
TikTok、
あの奥さんにキレられたって言ってましたよ。ね、
そうだよね。やることないもんな、本当に。
じゃもうがっつり
週5で働いてたっていうの。
そうですそうです。
でも結構そしたらお給料も良かったってことですよね。
そうなのかな。まあ、そうですね。
今も週5でやって
る
の？
今もほぼ週5ですね。最近は、まあ、ありがたいことに、まあ、なんとか、東洋館が始まったりとか。
始まったね、今月からね。
しましたから、まあ、週4とか週3とかになったりしてますけどもね。
でも、それも、その、なんて、シフトというか、融通聞かせてくれるっていうのはいいですよね。
そうですね。もう、前日とかに入れる感じなんで。
そうなんですね。
でもよく体力持ったね、週5の。
いやー、自分でもびっくりですよこれが。
ねえ、
すごい。
最初の1週目は本当もう月から働いて、金曜の夜は飲みましたね。
行ったぞと、週5行ったぞと。
もう焼き鳥買って、ちょっといいビール買って。
奥さんはどうしたの？奥さんはずっと家にいた。
妻も派遣で今働いてますね。
そうなんだ。
共働きです。
まあ、仕事があるだけいいのか、
そういう感じですね。
そうよ、めちゃくちゃ今だっても仕事がなくて困ってる人いっぱいいるんだ。
本当そうですよ、 で、まあ、豊館が始まったわけじゃないですか。はいはいはい、お二人はもう出ました、7月の。
一回、今週の月曜日、月曜日、この前の月曜日出ました。
うん、ああ、どうでした、お客さんは。
いや、年寄りの人が多くて、俺はそんなにいなかったね、14人ぐらい。
そう、10人ちょっとぐらいだったと思いますけど、うん、マイク2つになって。
そうです
ね。で、マイク2つだから、うん、まあ、その前に、何気なくやっぱ立つ癖あるじゃないですか。
うん、
か1本だと、なんか、うん、やっぱりちょっとあ真ん中でいいのかなみたいな感じになって、うん、でまあいつもやってるようなネタとかをこう織り交ぜながらやるんですけど、
うん、
パッて気がついた時に、うん、川崎さんまで手が届かないのに気がついちゃう突っ込めねえじゃんこれって思いながら、うん、結構だからどれくらいのスタンスなのかが、まあ、まだつかめてないですね。
僕もその東洋館の漫才の人たち見てると、はい、そのスタンドマイク2本でやってる人たちもいたりするじゃないですか、はいはいはい、ケンメリさんとかなんかそうだったと思うんですけど、はいはい、そうかと思うと球児浩二さんみたいに、
は
い、ハンドマイク2本のスタイル、
はい、
あるいは1人がハンドマイクで1人がスタンドとか、は
い、そんな人もいるんだ、
いろんな、まあ、それぞれのやりやすい形っていうのがその中で見つけていくのかなと思うんですけど、やっぱりやりづらいですよね。
やりづらいっていうか、やっぱり2ヶ月、3月やって4、5、6の3ヶ月間空いたじゃん、やっぱなんかちょっと感じが違うかなみたいな。久々の舞台、
だってやっぱりお客さんもやっぱりまだまだこういっぱいにはなるっていうことはないじゃないですか、
うん、
やっぱりあのいっぱいの中でやってたっていうのはすごく幸せだったんだなっていうのは、
やっぱりそれとあとやっぱり雰囲気がね、やっぱ全体的にまだその笑う感じ、何温度差みたいなのがまだちょっと低い感じするんだよね。
あ、なるほど。
なんか前はほら豊川が来て、
うん、
で、あの別に喋るやる前からなんかちょっとざわざわとして結構テンションちょっと高めでお客さんがさ、うん、笑いに来たぞみたいな感じだったけど、この前の再開した時ってやっぱ客席とかってちょっと何テンションがそんなに盛り上がってないよね、
うん、
感じとしては。
そうですね、
うん、なんかちょっとあんまりこう、まあ、笑いに来てるんだけども、うん、そんなに積極的に笑ってないっていうか、
声に出して笑いづらいところもあるでしょうからね。
そうそうそう、まあね、なんだろうな、やっぱ、気持ちにやっぱどうしてもブレーキかけてるのかなと思った時に、やっぱまだちょっと申し訳ないな的なところもあるのかもしれないしね、
前みたいにお弁当を広げて食べながらなんて、
そうそうそうそう、
なかなかできないですもんね。
本当ないですね。
あれ思うと、
いつ戻るんだろうって思いながら、どうでした、出られました。
僕はちょうど7月1日、はいはい、再開の日
に
舞台立ってて、その時はその東洋館とか漫才大行進漫才協会が大好きな人が結構来てて、その待ってましたみたいな感じで結構前のめりで見てくれてる感じのお客さんもいて、その時は楽しかったんですよ。やった、これから
戻ってきた、
戻ってくるのかなと思ったけど、そこからまたなんていうんですかね、まあ、感染者数が減らなかったりとか、あんまりね、いいニュースがなかったり。
最初1日の日に来る人ってやっぱりそういうなんかすごい積極的な人なんだろうね、楽しみにして、
まあ、待ってますよ、待ってる方はね、楽しく。
いやブーマーさんがコントやってて、
うん、
僕の前で、
はいはい、
でコントの人はやっぱり漫才さんとかと違って従来通りの形でできるし、ましてそのブーマーさんの、あのその時宇宙人のコントやって
ました
、
知ってる、
あのすごくもう何度もやってるネタ、で舞台降りてきて川田さんがあーだめだ違うなって言ってたんですよね。
違うな
あれだけいろいろたくさんやってきたネタでも、なんか
感じが違う、
感じが違うのかな、見てる感じだ、ずっといつもと同じな感じだったんですけどねどこが違うのかなという、
久々だったのかな、
それも本人の中のものなんでしょうけどね、
すごいな、そういうことなんですね。また今月いっぱい入ってるんですか、
今月あと4回かな、
4回かいいな、う
ちの。またなんか、なんか別新しいネタやったりとかするの。
まあそうですね、このご時世の中で作ったひねったネタ。
昔とか前、2月頃はさ、まだコロナ本当にまだここまでひどいことになるって思ってなかった頃はさ、まだちょっとコロナいじりでさ、ちょっと笑いのネタにできたりしたんだよね。今日いるお客さんは僕コロナですよなんつってさ、今日いるお客さんは
2週間
豊川の方に来てもらいますから、 ロビーの方にボーリング場、輪投げゲームとかいろいろ用意してありますので、うん、1週間お楽しみください、うん、そんなもできるかみたいな
2週間売れない芸人見続けるって地獄じゃねえかみたいなこととか言いながら、
うん、その頃はね、そしたらお客様あーって笑ってたの、そうそう、うん、今もうそんなこと言えなくなっちゃった、言えない、
うん、そのコロナのことをネタにしてもそのなかなか受けないっていうのは、
受けないよ、
死んでる人がいますからね、
うん、亡くなってる方がいる、まだほら、うん、もう収束したよ、あの時は大変だったねっていう、
だったら、これだったら大丈夫なんですよ。
まだ言えるんだけど、
もうダメです
よ。まだ何もできてないじゃん。ワクチンもできてないし、オリンピックだってどうなるか分かんないしっていうときにさ、お客さんもやっぱり、もちろん、俺ら芸人がこんなんだから、お客さんってもっとテンション低いわけだからさ、うん、なかなか難しいかなっていう感じするんだけどね。
ビッグボーイズさんが、
ビッグボーイズ。
舞台上がって、うん、で、鍋さんが相方の、うん、この相方のハニーちゃんのお財布の中の方が今緊急事態宣言ですって言って滑ってましたけどもね。
あの人たち
面白い
けど何言っても滑る ね、
ね、 なんかね、着眼点すごいなと思ったんですけど
財布の中緊急事態宣言、
うん、
今度使わせてもらおう、
我々が使おう
羽生さん何したの、
なんか大きなお世話だよみたいな。
そりゃそうだ。あのさ、師匠たちは大丈夫だったのかね。
だから僕も今月その京丸京平師匠の代演で舞台上がるってことがなんかあるみたいだから心配なんですよね。
だって京丸師匠なんかあのコロナの前からちょっと具合がね、あんまりよろしくなかったみたいな感じだったけど。
ね、良くなったり悪くなったり、悪くなったりというかね、ちょっと。
あと、やっぱり、世間がこれだけ、わば、コロナとコロナだって騒いでるとさ、気分的にもちょっとね、落ち込んじゃうんだよね、きっと。
ね、元気づけたいですけどね。
稽古師匠どうなんですか、最近。お元気。
稽古師匠は、まあ、ちょっと前に、ちょっと、ネットニュースとかでも出ましたけども、うん、多分まだ入院中のはずなんですよね。
浅草の病院、
まあまあそうですね、まあ、浅草界隈の病院、まあ、まあ、歩く練習とかをしてるそうなんですよ。その歩けるようになって喋るようになれれば、まあ、復帰ということなんですよ、ね、その、まあ、病気とかではないんですよね。そのやはり、まあ、
体力的な
、まあ、元気が暮らせる元気がつけばまた、
あの人こそ本当ね、変、もう今大変だもんね、そんなかかったりなんかしたらね。
あ、そうですよね。
やっぱ年、お年寄りの人が多いからさ、もうなんかねえ、心配、ただでさえ心配なのにさ、ましてこんなことあったらさ、
なんかこの3ヶ月とかでこう、コロナの間自粛期間中の師匠の動向とかなんかないですか中津川さんの知る限りの
僕の師匠の小井川昇は、はい、あのかつてあのモノマネ四天王、はい、あのコロッケさん美人公の栗田寛一さんの前の四天王、
はいはい、
受賞する、
はい、
あのモノマネ四天王があって、
はい、
で、まあ、その小井川昇がその自分の出たビデオをベスト版に編集してるって話を聞きましたけどね
本当に暇なんだね。
小井川昇るベスト。
ああ、面白い。
ベータのビデオを掘り出してやった。
やだ、すごい。
ベータ。
すごい。
ちょっと見たいな。
面白いな。
そうなんだろう、そういうことする人いるよね。そういう自分の今までテレビ番組とかなんかいろいろ出たの、取りためてあったのを、こうなんか編集してさ、こうベスト版作るみたいな、それでそれを来た人に見せるっていう人いるよね。
うん、そういますよね。
ね、うん、俺何回か見たことある。
知らない
。俺、芸人なりたてつか、まだ独身だった頃さ、大阪の芸人さんとかなんかの家飲みに行ったりするとさ、大阪の芸人さんはね、よくね、これ俺が出てた頃、大阪の時代のテープ出てたやつ、ちょっと、カスキさんちょっと見てこれっつってよく見せられたよ。なんかその頃の華やかし華やかし華やかなりし子のビデオ、なんか見せられて、ああ、へえ、すごいですねとかって言ってて、
春風光太師匠もお店で
光太師匠
あのお酒が回るとその昔の写真を見せてきました
。やった
やっぱそうなっちゃう、
ね、小林幸子さんとツーショット撮ってる写真とか、
あれ、それ話聞いた、
あ、聞きました、
よくで、あとビートたけしとよく遊びに行った話とかさ、
そうですよね。でたけしさんの話をすると必ず泣き出すっていう。
知らないっす。
なんで泣き出すの？
もう思い出が美しすぎて泣くんですよ。
美しすぎて、
はい。
あの小太師匠が、
うん、その時タケちゃんがよって、
いや似てる、
似てる、
今似てた、
その時タケちゃんがよって、
うんうん、
へ
え、
あの結構有名な話、まあ有、
何、
あのあれなんですよ、2ビートで、
はいはい、
あの当時 NHK だったかな、その新人演芸大賞、
はいはいはい、
漫才のコンクールで、はいはい、その前日にその2ビートのタケさんが小太師匠の家で飲んでたんですって、
前日に、
うん、で明日は、ね、優勝してそれでまた お祝いしましょう兄さんなんて言ってて、それでそのタケさんが衣装のケースがあってそのワイシャツあったんですって、はい、でそのワイシャツを小太師匠の奥さんが見て、たけしさんダメよこんな襟が真っ黒に汚れてるじゃないか、うん、こんなの出たらダメだからって、うん、で、綺麗に洗って、
洗って、
でその綺麗になったワイシャツで次の日、まあ、出たわけなんですけど、うん、でそれからもう十数年経ってたけしさんが、大スターになって、うん、でそのある日に、小太師匠のお店にたけしさんが飲みに来たんですって、
う
ん、
あのお店に、あのスナックに、
そうそうそう、円華堂本舗、
円華堂、はい、
でそのたけしさんがもうねでっかい車に乗って降りてきて、そのお店に入って、でみんながわーたけしだってなってる中、その小太師匠の奥さんのところに、まあ、先に行って、あの時はあのワイシャツを洗ってくれてありがとうございましたっていう、
いや泣くわそれ、ね、すごっ、
伝わりましたこの話、
いやすごい、感動、
その話をすると竹さんじゃないや小太師匠が必ずやっぱ、ね、涙ながらに喋り出すんです、
いやだから
忘れてなかったんだ感謝に、
そういうことです、
なんだ、なんかあの東洋館に竹師匠来た時も小太師匠いましたもんね、はい、でいてね、
いたいたいた、
ピコピコハンマーで殴られたやつ、
うん、あそうそうですよ、西大太郎さん
そうそうそう、あの時も小太師匠がこれで若手を思い出にどついてやってくれって言って、で分かったっつって持ってそのまま舞台に出てったわけじゃないですか
びっくりしたよ、
あれもうあれめっちゃビビりましたよ、
あれは武井さんと石橋貴明さんがやってたな、そう
番組でね、
そうそうそう、
あれはすごいびっくりして、やっぱり有名人というかテレビ見た、まあたけし師匠だからかもしれないですけど、まあ、何も言葉出なかったですよ私はもう、ね、もうだって、もう頑張って頑張って出た言葉が何してるんですか、だからテレビの前で何してるんですかっつって
したらなんか、テンポの悪い漫才やりゃって言われてさ、でバーってぶつかえてさ、
客いねえなっつって
客もびっくりしたもん
ね、
っつって
あの時お客さん少なかったんですよ、
僕
もいて覚えてるんですけど、20人ぐらいしか、
いやいやもっと少なかったんですよ、10人ちょっと、もう本当に数える限りしかいなくて、でもすごいお客様喜んでくださって、
そうですよね、
もう一番盛り上がって、でじゃあ頑張ってなって言って去ってって、でその後まだ持ち時間が6分ぐらいあったんですよ、そっから先地獄のような時間だった
あれ偉かったなと思って、僕舞台袖で見てて、西田さんのお二人が
あと2回ぐらい出てきてくれないかな、
そうそうそう
よくあの後続けたなと思って、
いや無理だった
そうだって続けたから時間しょうがない
そうそう、ただあれはもう本当に、もう地獄ですよ、あれこそもう何したって何の反応もないんですもん
そうですよ、出て乱入して
あれで面白かったよね、あそう小太師匠のそういう話、
そうだから今でもその武井さんがその小太師匠を兄さんとして慕ってくれるって話なんですけどね、で武井さんがあの漫才協会の新人演芸大賞、漫才新人大賞に特別審査員で、
はいはいはい、来た
時あったじゃないですか、あであの時宇多治師匠が、自分はもう武井さんと古い仲だからと思って、ありがとうね武井ちゃん来てくれたんだって武井さんに話しかけたら、無視されてましたけどね
すごい
素通りされてましたけどね、
あそう、
そう、
知らないわけ、あれ夢二章の方が親しいんじゃない、
まあまあ無視というか、まあ気づかなかったのが、まあちょっとね、
花本持ってる変な親父から声かけられたとか、
そうそうそう、
こんなやついたんだっつって、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね、
おほほほほほ、銀ちゃんです、銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそ、は毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております、みんな聞いてね、おほほほほほほ、
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トクソンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
2週間後エンディングのコーナー。
さあ、いよいよ早いですね。
あっという間、
あっという間でしたね。
あっという間な、
あっという間なね、喋り足りないこともあるかと思うんですけどね。
まあ、長澤さん、
なんか告知かなんか、
はい、そうですね、今ちょっと確認して再来週だからもしかしたら終わってるかもしれないんですけど、はいはい、もし終わってなかったら7月23日なんですけど、ねずっちさんのねずっちショークラブというですね、新宿道楽亭というライブハウスのお笑いのショーにゲストで出演させていただきます。
あそこじゃないんだ、いつものバイタスじゃねえし、いつもねずっちがやってる歌舞伎町のあそこではない。
あ、それとはまた別に続けてるライブですね。
そうか、
そうな、ね、やっぱりあれですか、その入れるお客さんも少なめにしながらやる。
そうです、もちろん限定21名ですね。あ、そうです。まあ、それもまあこれからの状況にたまた変わるかもわからないですけどもね。7月23日夜6時から新宿道楽亭です。はい、
あとは漫才大行進
ね、なるべく
また来月もありますしね、はい、来月、
まあ、まだ今月あるでしょう。中澤さん、
そうです、今日今これをおしゃべりしてるのが7月9日なんですけども、はい、そうですね、あと 3,4 回ね、なんとかね、
調子もやっぱり取り戻してきた、だいぶちょっとやっぱり今コロナ前とはちょっと違うなみたいな感じ。
でもやっぱり自分はやっぱ舞台立つのが楽しいんだなというのは心底それは分かりましたね。この7月の舞台に立って。
あ、そうなんだ。
あんまり浮きはしなかったんですけど、
うん、で舞台が自分は好きだなって
楽しいなっていうのがあったんで
思いますよね。
俺改めてやっぱり舞台俺に合ってないなと思って。
いや、もう今更気づいてんじゃねえよ。
ちょっと合ってないな。
ちょっと合ってないなじゃないよ。
人前出るの苦手だ。
いやいや、もうやめちまえよ、そんなんだったら。何年やってきた。以上、中津川源さんでした。ありがとうございました。